ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券オンライン事業本部マルチプロダクツ部長でいらっしゃいます工藤正武さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました工藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回工藤さんにはですね、変動が大きくなっている株価と変動が少なくなっている外国為替というテーマで伺ってまいりますが、まずはじめに株価の昨年からの状況について解説いただけますか。
はい、昨年から代表的な米国株の銘柄や株価指数の変動が大きくなってきていると思います。代表的な銘柄や株価指数が高値水準のため 1% の変動でも値幅が出るのは当然ですが、1日で 10% 平気で変動する状況は昨年の新ニーサでマーケットに参入された方は驚いている方も多いかと思います。なぜ変動が大きくなっているのかを私なりに考察してみたいと思います。
変動が大きくなっている要因、どのようなことを挙げられますか。
はい、よく聞くお話ですが、トランプ大統領が何を言い出すかわからないから不安定になっていると聞きます。確かにそのことも大きな要因だと思いますが、私はマーケットの構造的な変化があるのではないかと思っております。
どうしちゃいますのは、
一つ目の変化はですね、代表的な米国株価指数である S&P500 における NVIDIA を代表とするビッグテック7社の構成比率が約3割に達しているということです、世界でこのたった7社の個別株の変動によって株価指数が大きく左右されることになります、またこちらの S&P500 に連動する ETF や投資など金融商品の規模が年々大変大きくなってきております、二つ目の変化は、米国では NVIDIA 等の個別銘柄において、1日の値動きの2倍のパフォーマンスをターゲットとするレバレッジ ETF が人気で、盛んに売買されていることです。その上、個別株のですね、1日期間限定オプションも活発です。したがって一部の銘柄が動くことにより、こちらを原資産とする多種多様な金融商品が動くため、一部の銘柄の値段が大きく動いたときに、すべての金融商品の値幅を増幅させる可能性があります。一部の個別株の変動がバタフライエフェクト現象を引き起こしているのではないかと思います。
なるほど。
言い方が不適切かもしれませんが、短期的にはマーケットの動きに大きな雑音が入っていると言えるかもしれません。私もそうですが、目先の大きな動きは感情を動かし、記憶に鮮明に残ります。ただし株価は言うまでもなく、業績が一番重要です。変動が大きくなっているからこそ、目先の動きに右往左往するのではなく、決算発表や財務状況、法などの数字を落ち着いて研究し考えることが肝要だと、私自身も自分自身に言い聞かせております。
国内の3月期の企業決算も今週ピークを迎えておりますが、まさに今決算発表の中を見ながら数字をしっかり見ていくっていう段階ということですね。
そうですね、それは重要だと思ってます。
一方でそのテーマにもありました外国為替についてはいかがでしょうか。
はい、株式市場のボラティリティは高いんですが、外国為替の G7 主要通貨のボラティリティは昨年より低くなってきております、唯一カナダドルは昨年からのトランプ大統領の関税発言により大幅に下げており、ボラティリティが非常に高くなっておりますが、ドル円やユーロドルに関して1日の変動は大きくありません。
これはどうしてなんでしょうか。
私はですね、先進国の通貨が今はどの国も思い切って買えない状況だからではないかと思っております、米国に関してはトランプラリーで最初ドルが買われましたが、今は基軸通貨としての強さ程度です。経済指標も良いのでファンダメンタルでは G7 中トップだと思いますが、現在高値圏でもあり、今後の トランプ大統領の発言リスクを警戒して、ここから買い上げていくことに躊躇しているのかもしれません。
ユーロに至ってはいかがでしょうか。
はい。こちらはですね、ユーロを牽引しているドイツの、基幹産業である自動車産業の低迷で、はい、フォルクスワーゲンでのリストラが報じられており、景気低迷で積極的に買える状況ではありません。
景気不安もね、言われてますよね。
はい。また一方のユーロの立役者であるフランスは政局や財政の混乱で低迷しております、はい、まあ、イギリスでは労働党のスターマー政権が大規模な増税を表明していて、はい、企業は負担が増えることになるため経済が低迷する可能性があり、ポンドは先行き不透明です。まあ、日本では代表的な上場企業の決算も良く、物価、賃金も上昇しているため、ドルの次に円に明るい兆しがあります。まだ2月ではありますが、現在の状況で G7 通貨の中で順位をつけると、ドル、円、ポンド、ユーロ、カナダの順番でしょうか。ドルが先ほどお話ししたように様々なリスクを内包しているため、大幅に買い安心のある突出した国がなく、良くない経済の通貨と悪くない経済の通貨同士のせめぎ合いのため、ボラが小さくなってるんではないでしょうか。
なるほど。
まあ、もしくは今年は始まったばかりのため、マーケット参加者は様子見しているのかもしれません。
はい、
なお参考にしていただければと思うんですが、G7 通貨の強弱を確かめる場合は、円を見るにはドル円ですが、はい、ユーロ、ポンド、カナダドルを見る場合は、ユーロドル、ポンドドル、ドルカナダとドルを基軸に見るようにしていただければと思います。まあ、打足ですけれども、チャートを見ると直近どれだけカナダドルが動いているか、直感的に確認できると思います。
まあ、確かに今年始まってまだ1ヶ月半ですもんね。
はい。
はい、
まあ、まだ今年始まったばかりで今後トランプ関税のこともあり、何が起こるかはちょっとわかりません。この何が起こるかわからないことに好奇心を持って、日々ワクワク、楽しみにマーケットと付き合っていきたいと思っております。
今回は工藤さんには、変動が大きくなっている株価と変動が少なくなっている外国為替というテーマでポイントをお話しいただきました。工藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えして、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもう一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は 価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表でいらっしゃいます門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回は健康志向が高まるアジアで人気のこんにゃくをテーマにお話を伺ってまいりますけれども、現在世界的に日本食がブームになっているようなんですが、この背景にはどのようなことが考えられますでしょうか。
はい、2020年のコロナ禍をきっかけにしてですね、世界的に健康志向が高まってきたということが一番の理由と考えられます。栄養バランスに優れて健康的な日本食が世界中の人々にこう受け入れられてきているということではないかというふうに見ています。
その最近特に海外で注目を集めている、もしくは人気の日本食というのは何でしょうか。
はい、実はですね、今糸こんにゃくですとか白滝こんにゃく麺といったこんにゃく加工品がですね、海外で大人気になっていまして、
ヘルシーですね。
そうなんです。実際ですね、日本こんにゃく協会というところが発表したデータによりますと、2023年度のこんにゃく加工品の輸出額が、13億9700万円となりまして、これコロナ禍前の2019年度に比べると 2.5 倍の規模に増えています。で、まあ、コロナ禍ではやはりこう運動不足でですね、いわゆるコロナ太りになる人が増えていきましたので、低カロリーですとか低糖質でヘルシーなこんにゃく加工品に対する需要というのがですね、急拡大したというふうに考えています。
そうなんですね。そもそもこんにゃくは日本発祥の食べ物なんでしょうか。
はい、こんにゃくはですね、意外なんですけれども、もともと中国が発祥でして、すごく昔の縄文時代にですね、植物のこんにゃく芋として日本に伝来したのが、日本で普及した始まりというふうに言われています。ただ日常的にですね、食べるほど食生活の中で、まあ、こんにゃくが定着しているというのはですね、おそらく世界でも日本だけではないかということです。
はい、
で最近では中国の方でもこんにゃく普及し始めていまして、白滝ですとかこんにゃく麺などがオンラインショップの方で購入できるようになっています。
そのこんにゃくの人気が高い国というのは海外ではどこになるんでしょうか。
はい、2023年度のデータで見ますと、こんにゃく加工品の日本からの輸出先で最大になっているのはアメリカなんですね。
はい、
でアメリカではこんにゃくのことを、コンジャックというふうに呼んでいるんですけれども、ダイエットですとか健康志向の生活者に支持されています。近年ではアメリカ国内のですね、スーパーですとか健康食品店で広く販売されているようになっていますし、それからのビーガン料理店の専門店でお寿司のネタの一つとしてですね、薄く切ったこんにゃくを使っているというような例もあるそうです。
なんかかんぴょうみたいなイメージなんですかね、お寿司で使ってるってい
うと。そうですね、はい、見た目的にはそんな感じですかも、はい、
アジア地域でもこんにゃくは人気になっているんでしょうか。
はい、これも2023年度のデータなんですけれども、日本からのこんにゃく加工品の輸出先でアメリカの次に多いのがですね、香港とそれからシンガポール、台湾になっていまして、やはりアジア各国でもですね、非常にこう人気の高い食品になっています。
そうなんですね。
はい、まず香港の方を見ますと、やはりコロナ禍以降ですね、香港の人たちも、かなりこう健康にですね、気を使うようになっていまして、自分の健康のためにダイエット食ということで、こんにゃく料理に対する関心が高まってきています。で雑誌ですとかネットでですね、こんにゃくを使ったさまざまなレシピがですね、今紹介されていますし、それからレストランでもこんにゃくを使った料理が提供されています。でこれもアメリカと同様なんですけれども、香港のスーパーですとか健康食品店でもですね、こんにゃく製品たくさん取り扱っていまして、例えばですね、富裕層向けのスーパーでシティーズスーパーというのがあるんですが、こちらでは一般的なこんにゃく麺だけではなくて、豆乳ですとか生のほうれん草をですね、たっぷり練り込んだ、こんにゃく麺ですとか、それからこんにゃくご飯を販売していたりします。
いろいろな工夫の品が出てきてるんですね。
はい、さらにですね、香港のスターバックスではですね、 夏季限定のメニューのサラダうどんにですね、日本産のこんにゃく麺が採用されています。
へ
ー。それからのシンガポールでもやっぱりこんにゃく人気なんですけれども、はい、シンガポールのスーパーではですね、日本産のこんにゃく白滝が販売されていますし、やはりこんにゃくや白滝はダイエットしているシンガポーリアンの女性の間でですね、非常にこう人気の食材になっています。
今香港シンガポールの、取り入れる例をお話を伺いましたけど、では味も受け入れられているっていうことなんでしょうね。
味はもうかなり定着して広く受け入れられていますね。
はい、台湾はちなみにいかがでしょうか。
はい、台湾の場合はですね、独自のこんにゃく文化というものがありまして、はい、以前からスイーツにこんにゃくを使うケースが多いという特徴があります。
はい、
で実際の台湾のスイーツ店たくさんあるんですけれども、トッピングの中にですね、こんにゃくという選択肢を見かけることが多いです。
確かにそうですね、台北あたりの屋台でもありますね。
はい、それからですね、台湾土産の定番ともなっているパイナップルケーキありますけれども、はい、これにですね、こんにゃくを混ぜてもちもち感を出したりですね、それから味付けしたこんにゃくを乾燥させて、チップスにしたりですとか、まあ、こんにゃくを使ったさまざまな種類のお菓子を楽しむことができます。
はい、
で最近ですね、特にブームになっておりますのが、スナック菓子のこんにゃく玄米ロールなんですけれども、はい、このお菓子の原材料にはですね、玄米とそれからこんにゃく粉が使われておりまして、日本の方でもですね、卵黄味と海苔味が販売されていまして、
はい、
外側がですね、ザクザクしていて、内側は柔らかくてこうクリーミーというかなりこうユニークな食感が味わえるスイーツになっています。
こんにゃく玄米ロールというとなんか罪悪感なく食べられそうですね。日本は今後人口減少の影響で、まあ、こんにゃくの消費量縮小していくと見られていますけれども、こんにゃくの製造メーカーとなりますと、今後海外に活路を見出していけると考えられますか。
そうですね、やはりこう日本これから人口減少していくので、まあ、消費のパイ自体はまあ縮小していくとは思うんですけれども、はい、ただまあ世界的にこう海外に広く目を向けますと、世界的な健康志向というのは一時的なブームではなくてですね、はい、これ中長期的にずっとこう継続していくというふうに見られますので、まあ、その流れに対応するような形でですね、こんにゃくの世界需要というのはですね、大幅にこう拡大していくのかなというふうに予測しています。
はい、
実際ですね、今日本のこんにゃくメーカーでも海外の売上比率を高めていこうというような動きがですね、出てくるようになっていまして、
はい、
例えばですね、熊本県に本拠を置いているマルキン食品はですね、こんにゃくを使ったスイーツのもちこんというのを開発いたしまして、
はい、
東南アジアですとか欧米、まあ、約20カ国地域へ輸出を拡大しています。
はい、
もちこんのこんにゃくなのに悪ガニ餅のようなもっちり感のヘルシースイーツで、マレーシア、シンガポールなどアジアの消費者に非常に好評を博していまして、
はい、
まあ、将来海外売上比率 30% に引き上げる計画になっています。
はい、今回も興味深いお話を伺いました。健康志向が高まるアジアで人気のこんにゃくをテーマに、ここまで門倉さんに伺ってまいりました。門倉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんにお話を伺いました。そして工藤正剛さん、フィリップ証券の工藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。